はようございます。罪人の友、主イエスキリスト教会、新道由美です。今日は使徒行伝2章37節から47節を一緒にお読みし、神様から語られることをシェアしたいと思います。
使徒の働き2章37節から47節。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち、並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。
神様ってどんな方でしょうか？この質問は日本の国では誰にでも聞くことができるような気がします。というか、どこの国に行っても誰にでもこの質問を聞くことができます。ある人は神様は死んだと言いました。そんな映画が少し前にやっていました。死んだというからには、その人も神様は以前はいたと思っているのでしょう。しかし神様はいないという人もいるでしょう。そういう人たちはどんな神様をいないと言ってるのかなと私は思います。人間が作ったものを神様とするなら、それは神として物体がそこに存在するけれども、物体ではない神、人間が作ったのではない、人間を作った神など存在するわけがないと、もしその人たちが言ってるとするなら、もしかしたら私たちクリスチャンよりも正しい神観を持っているのかもしれないなと思ったりします。さて、今日のところは教会が始まっていく様子が書かれています。イエス様が十字架にかかって3日後に復活し、弟子たちに現れ、そして弟子たちの目の前で天に帰られてから、ユダヤ教の祭りの、一つである五旬節がやってきました。信者たちが集まっているところに突然天から激しい風のような響きがあり、その建物全体に響き渡った。そのところに今度は炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったとあります。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したと2章の始まりに書いてあります。ところがその五旬節というお祭りのために、いろいろなところから集まってきた人たちはそれを見て、とても驚いてしまいました。その人たちがそれぞれの自分たちの国の言葉で話す声を聞いたからです。それはですね、外国に行った時にちょうどお祭りがあって、人がわんさかいる中で突然、その外人さんたちが日本語で話し出すのを聞くようなものですね。びっくりです。すごいです。神様の奇跡だと、喜ぶ人もいますが、ある人たちは疑って、たまたまそんなことが起きたのかもしれないと思ったかもしれません。聖書に書いてある人たちなどは、自国の言葉で話し出した人たちを簡単の目で見るのではなく、酒に酔ってるとあざけている人たちもいたと書いてあります。しかしその中で、そのわさわさしていろんなことをいろんな人が言っている中で、聖霊に満たされてリーダーシップを取って立ち上がったペテロは、みんながつまずいてしまうその現象そのものを取り上げて、聖書がその現象を何と言ってるのかと説明し出しました。素晴らしいですね。それは違う、酒に酔ってるんじゃない、 とただ感情的になって反抗して喧嘩腰になっただけではなくて、その現象を取り上げてみんなが知らなかったことを教え始めたんです。これこそ神様、聖霊様だけができる御業です。見たこともない、聞いたこともないことをどうやって人に教えることができるのか考えてみてください。昔ですね、私の母が生きていた頃、母はあんまり料理が上手じゃなかったんですけれども、友達から、エビチリの料理の仕方を教わって帰ってきました。見たことも聞いたこともなかったんですけれども、その話、エビチリの話を聞いてですね、とてもエビが好きだったんで感動して、作り方を聞いてきて、材料を全部書いて、また作り方も全部メモして、そして帰りに早速買い物に行って、その必要なものをマーケットで買って、家に帰ってきて、その自分で書いたレシピを見ながら作ってくれたんですね。しかし想像していたのとちょっと違かったんで、後にその友達の家に行ってエビチリをもう一度作ってくださいと、頼んで作ってもらったら、なんとそれは全然違うものだったということが判明したという大笑いの話があるんですけれども、全然見たことも聞いたこともないことを説明しなければいけないとき、それはとても難しいことで、人の言葉ではそれはとても不可能に思います。例えばですね、母の話はですね、中華料理が日本には身近にあってもそんな感じになってしまうということですけれども、例えばチベットの山奥の料理を日本人である私たちがどんなに聞いても同じものを作ることは、材料を揃えてもらっても難しいのと同じですね。同じように神様のことを知るのには、神様自身が、自分は神様ご自身がこうであると書いてくれている聖書によるしかありません。また、聖書を読んでもいろいろな言葉で、書いてある聖書をその国の人が分かるように訳してあるけれども、訳しきれない部分もあります。文化的な部分もあります。しかしそれを超えて、神様のことを、神様ご自身がこのように知ってもらいたいと思うように私たちが分かるために、神様は私たちに聖霊様を与えてくださいました。この聖霊様によって私たちは神様ご自身がご自身をどのようにおっしゃられているのかを理解することができると、はっきりと聖書は書いています。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからですと、ある通りに神様はすべての人にそれを与えてくださいました。この御言葉を与えてくださいました。またこの御言葉を理解するために神の霊を求める者には与えてくださいました。この聖霊によって私たちは御言葉を理解し、御言葉は私たちを縛るルールではなく、神様ご自身の心を知るために神様が私たちに与えてくださったものです。そして私たちは心を開いて聖書を読むならば、この聖霊様が、神様が今日私たちに何を語ってくださっているのかを知ることができます。この聖霊様に今日神様の心を知りたい、神様がどんなに私たちを愛してくださっているのかを知りたいと願って祈って、この聖書を開いて読むならば、神様は必ず私たちに一人一人に必要な言葉を語ってくださいます。そしてどんなに神様が私たちを愛してくださっているのかを示してくださいます。期待して聖書を読んでください。皆さんのためにお祈りしております。
主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない
Bye. こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。